本日私たちにくださる神様の御言葉は、使徒言行録27章21節から26節です。人々は長い間食事をとっていなかった。その時パウロは彼らの中に立っていった。皆さん、私の言った通りにクレタ島から船出していなければ、こんな危険や損失を避けられたに違いありません。しかし今あなた方に勧めます。元気を出しなさい。船は失うが、皆さんのうち誰一人として命を失うものはないのです。私が仕え礼拝している神からの天使が昨夜私のそばに立ってこう言われました。パウロを恐れるな。あなたは皇帝の前に出頭しなければならない。神は一緒に航海しているすべてのものをあなたに任せてくださったのだ。ですから皆さん、元気を出しなさい。私は神を信じています。私に告げられたことはその通りになります。私たちは必ずどこかの島に打ち上げられるはずです。アーメン。まず、私の健康上の問題で先週講壇に立つことができなかったことを心よりお詫び申し上げます。2013年に前立腺がんの手術を受けた私は、後続措置として放射線治療とホルモン治療まで受けました。そのおかげで末期がんの峠を乗り越えることができました。しかし、得るものがあれば失うものもあるものです。31回の放射線治療と25ヶ月にわたるホルモン治療の後、私の体には以前にはなかったあらゆる症状が現れ始めました。その中の一つが、突然両まぶたの中に眼瞼黄色腫と呼ばれる一種の腫瘍ができたことです。最初は大したことないと思っていましたが、日が経つにつれて次第に大きくなりました。目を開けるたびに鉄の塊に抑えられているようで、目を開けていること自体が少なからず苦痛でした。専門家はそのままにしておくとどんどん大きくなり、また石のように硬くなる恐れがあるので取り除く方が良いと言いました。それで病院の日程に合わせて、去る7月31日に眼瞼黄色腫の切除手術を受けました。私の両目の二重まぶたの上の線を切開して、黄色腫を取り除き、腫瘍のせいで垂れたまぶたを切除した後に二重まぶたを再び縫合しました。その結果、今では楽に目を開けることができます。目を開けているのにまぶたの重さが全く感じられないことが不思議に思えるほどです。しかし、ここでも得たものがあれば失ったものもありました。今は結構腫れが引きましたが、それでも切開して再び縫合した私の二重まぶたがまだ腫れていて、まるで前にはなかった二重まぶたを人工的に作ったかのように非常に目立ちます。私の顔が大きくクローズアップされるスクリーンをご覧になっている方々には、私の目が非常に不自然で違和感があるかもしれません。私もやはりそうです。手術後1週間ぶりにバンドとガーゼを取って初めて見た私の目は、本当に見られたものではありませんでした。医者によると、今のように怒ったような二重まぶたが以前の姿を取り戻すまでは、これから6ヶ月以上はかかると言います。私の末の姉の知人の中にも、私と同じような手術を受けた方がいて、お互いに慣れることが重要だとおっしゃっていました。手術を受けた人もぎこちない自分の姿に慣れないといけませんが、周りの人たちもやはり相手の姿になれないと、お互いに楽になれないということです。私の前髪だけが黒いのを見て、あれは部分的に染めたのか、それともカツラなのかと聞かれる方があまりにも多くて、 2年前にこれは 100% 自前であると解明したことがありました。皆さんが礼拝の時間に私の前髪の色のせいで私が伝えようとするメッセージを逃してはいけないと思ったからでした。今後私の二重まぶたが以前の姿を取り戻すまでは不自然で違和感があるかもしれませんが、現在の私の目に早く慣れてくださることをお願い申し上げます。そうすれば私の目のせいで私が伝えようとするメッセージを逃すことはないでしょう。アレクサンドリアの船を襲ったエウラキロンの暴風は一度も経験したことのない死の暴風でした。その船に乗船した人々は船が転覆しないよう自分たちの財産と船の重要な器具まで全て海に投げ捨てました。数日間食べることも飲むこともできませんでしたが、死の暴風は静まる気配が見えず、結局は人々の心の中から救いの望みさえ消えてしまいました。皆死の絶望に飲み込まれてしまったのです。しかし使徒パウロだけはその絶望の中から立ち上がりました。それは彼の鋼鉄のような意志と信念の産物ではなかったと言いました。パウロにそれができた理由は、その死の暴風の中でも神様が天使を通して神様の御言葉でパウロを力強く支えてくださったからでした。神様がパウロになさった最初の御言葉は恐れるなでした。死の暴風に見舞われ他の人たちと同じように恐怖に襲われていたパウロは、恐れるなという神様の御言葉に勇気づけられ、死の絶望の中で決然と立ち上がることができました。私たちがあらゆる種類の暴風に見舞われる人生の海を航海するためには、私たちには勇気が必要です。勇気ある人だけが他人の真似をせずに自分の人生を生きることができます。しかしその勇気の出どころが自分自身ならば、それは万有に過ぎません。共同墓地でわずか一握りの土となって人生を終える人間にとって、誠の勇気なんてあるでしょうか。天地を創造なされた神様、その神様の御言葉だけが時空を超える誠の勇気の源泉となります。神様は死のエウラキロンの暴風の中でパウロに続けてこう言われました。24節です。こう言われました。パウロ、恐れるな。あなたは皇帝の前に出頭しなければならない。神は一緒に航海しているすべてのものをあなたに任せてくださったのだ。恐れるなとおっしゃった神様は、パウロが皇帝の前に出頭しなければならないことを彼に再確認させてくださいました。エウラキロンの暴風がいくら死の暴風だと言っても、その暴風が地中海の上でパウロを飲み込むことができない明確な理由がありました。パウロが皇帝の前に、言い換えれば皇帝の法廷に出頭しなければならないからでした。皇帝に上訴したパウロは今未結集の身で護送を受けています。犯罪を犯したパウロが自分の悔しさを訴えるためではありませんでした。パウロはローマ帝国の実定法を破り犯罪を犯したことがありませんでした。にもかかわらず、パウロが皇帝に上訴したのは、パウロを皇帝の法廷に立たせようとなさる神の神秘的な摂理でした。主はダマスコに向かう途中でパウロを呼ばれ、あの者は異邦人や王たち、 またイスラエルの子らに私の名を伝えるために私が選んだ器であると宣言なさいました。異邦人とイスラエルの子孫、そして王たちとは、老若男女や貧富の格差に関係なく、この世のすべての人を意味します。パウルはこの世のすべての人に主の御名を伝えるために主が選ばれた主の器でした。パウロはフェストス総督がアグリッパ王のために開催した弔問会場で、自分が主の器であるという言葉がどういう意味かをより具体的に証言しました。使徒言行録26章13節から16節です。その途中、真昼のことです。王よ、私は天からの光を見たのです。それは太陽より明るく輝いて、私とまた同行していた者との周りを照らしました。私たちが皆地に倒れた時、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのか、トゲのついた棒を蹴るとひどい目に遭うと私にヘブライ語で語りかける声を聞きました。私が、主よ、あなたはどなたですかと申しますと、主は言われました。私はあなたが迫害しているイエスである。起き上がれ、自分の足で立て。私があなたに現れたのは、あなたが私を見たこと、そしてこれから私が示そうとすることについて、あなたを奉仕者、また証人にするためである。パウロが主の器であるということは、具体的に世界のすべての人のための主の奉仕者と証人であるという意味でした。神様がパウロが皇帝に上訴するようになさったのは、地中海世界を支配していたローマ帝国の第一人者である皇帝の法廷に、パウロを自分の奉仕者、また証人として立たせるためでした。1月の2週目に使徒言行録26章12節を説教した時にお話ししましたように、韓国語でしもべ、奉仕者と翻訳されたギリシャ語の名詞ヒペレテスは、船の底で牢こぐ奴隷を意味します。船の底には外を見ることができる窓がないため、ヒペレテスは自分が牢こぐ船がどの方向に向かうのかさえ知りませんでした。彼には船に関連するいかなる決定権もありません。彼はただ古種が打つ太鼓のスピードに合わせて自分の力と意志を尽くして牢こぐだけです。その船がどの方向にどの程度のスピードで航海するか、どこでストップするか、それは全面的に艦長の所管です。パウロはそのような種のヒペレテスとして呼ばれました。また韓国語で商人と翻訳されたギリシャ語の名詞マルティスは、殉教者を意味するラテン語マルティルから由来しました。誠の商人は自分の証言に対して命を懸ける人です。自分が知っている真実のために命を懸けるどころか、むしろ歪曲したり嘘を伝える人は偽証人であって、いかなる場合にも真の証人にはなれません。真の証人はいつでも命がけで真実を明かししますので、証人と殉教者は同義語も同じです。パウロはこのようにすでに見たことと今後見ることを証しするために自分の命を懸ける主のマリティスとして呼ばれた人でした。使徒言行録26章16節で韓国語しもべと証人がギリシャ語でヒペレテスとマルティスであると明かした後から、 私は手術の説教時間にしもべと商人を言及する必要があるたびに、ギリシャ語のピペレテスとマルティスという単語を使いました。それには訳がありました。本来の意味を失ってしまった韓国語のしもべと商人は、ギリシャ語のヒペレテスとマルティスの正しい意味をきちんと反映することができないからです。クリスチャンたちは牧師、長老、根差、執事、一般信者に関係なく、全員自分が主のしもべであると告白します。しかしどうですか、私たちは本当に主のしもべとして生きてますか。私たちが自ら主のしもべだと告白するとき、私たちのアイデンティティは船の底で櫓を漕ぐ奴隷だという意味でそう告白していますか。私たちの財産や名誉とは関係なく、ただ主の御心を成し遂げるための主のフィペレテスとして生きているという意味でそう告白していますか。全くそうではないですよね。主のしもべと言いながら、実は自分の要求事項を毎日主に命令する主の主人として生きてはいませんか。2010年に入寂したポプチョン和尚様は、私が尊敬する僧侶の一人です。和尚様が書いた本はほとんど読んだほどです。和尚様が入寂した後、あるテレビ番組で追悼特集を放映しました。その中には和尚様の前方映像も含まれていました。映像の中の和尚様が言いました。これからは私をポプチョン大和尚様と呼ばないでください。私はやはりポプチョン和尚様らしいなと思いました。仏教の僧侶は本来自分を僧と呼びました。和尚は他の人が僧を呼ぶときに使う敬語でした。以前の禅師たちは例外なく自分を僧と呼びました。しかしいつからか仏教の僧侶たちが自分に自ら様をつけて和尚様と呼び始め、今では自分を僧と呼ぶ僧侶を見ることができなくなりました。新聞に寄稿する時も何の迷いもなく自分を和尚様と表記します。韓国社会でいわゆる聖職者と呼ばれる人の中で、公式的に自分の呼称に様をつける聖職者は仏教の僧侶しかいません。それで私はポプチョン和尚様の話を聞きながら、仏教の間違った呼称文化を是正しようとしているのだと理解しました。しかしその後に続くポプチョン和尚様の話を聞いて、私は少ならずからず失望しました。これからは私をポプチョン大和尚様と呼ばないでください。仏様の前では皆が和尚様であり、大きな和尚様も小さな和尚様もありません。韓国教会の牧師の中で自分に様をつけて自らを牧師様と呼ぶ牧師はいません。しかし少なくない信者たちが自分の教会の牧師を指して主のしもべ様と呼んでいることは歴然の事実です。しもべは本来様がつくことができない故障です。信者が自分の教会の牧師をしもべ様と呼び始めると、 その信者にとってその牧師はすでに主のしもべではありません。また韓国教会のほとんどの牧師は年齢に関係なく自分の妻を公式の席上で奥様と呼んでいます。奥様は他の人が牧師の妻を挙げて呼ぶ呼称ですが、僧侶が自分を和尚と呼ぶように牧師も自らの自分の妻を挙げて奥様と呼んでいます。これは牧師自らが自分をしもべだと考えていないという端的な例列。今日の韓国のクリスチャンたちが使うしもべという単語はこのように聖書が伝えるピペレテスの意味とは完全にかけ離れています。私たちはまた私たちが主の証人であると告白します。私たちが主の証人だというとき、私たちが証言すべき場所は裁判所の庁舎ではありません。私たちが生きているこの世界全体が私たちの人生を通して主の御言葉を証言する裁判所です。どうですか？私たちはこの世界という裁判所で主の証人として生きるために毎日私たちの命を懸けていますか？不利益を感受しながら、世界の名誉を失いながら、私たちの人生を通して主の御言葉を証言していますか？法律の専門家に確認してみたところ、2015年1年間に偽証罪で起訴された人の数が略式事件で959名、一般公判事件で1250名、合計2209名に上りました。たった1年間に司法部によって明かされた偽証だけでこの程度ですから、韓国社会には実際にはどれだけ多くの嘘の証言が横行しているでしょうか。このように嘘は古くから私たちの暮らしに深く根を下ろしています。それなのに私たちは気安く主の証人だと気取っています。韓国語で証人という単語もやはり聖書のマルティスとはあまりにも程遠い意味を持っています。本来の意味を失ってしまった言葉は結局は人間の暮らしから姿を消してしまいます。その言葉ではもうこれ以上正しい意味を伝えることが不可能だからです。私は子供の頃には人々が愛国愛族という言葉を日常生活でとても自然に使っていました。しかしこの大事な言葉が政治家たちによって汚されてしまいました。政治家たちは愛国愛族にかこつけて自分の野望と欲望を満たそうとしました。その結果私たちの日常生活の中からこの美しい愛国愛族という単語が姿を消しました。この言葉を使うと間違えば不当な政治家だと誤解されやすいからです。クリスチャンたちが使うしもべと証人という単語もやはり先ほど確認しましたように世俗化し汚染されてしまいました。この汚染された単語では聖書のヒペレテスとマルティスを正しく表現することができません。それで私は使徒言行録が終わるまで今後もしもべと証人という言葉を言及する必要がある場合にはこれまでのようにギリシャ語の原文に記録されてあるヒペレテスとマルティスを使う予定です。神様がパウロが皇帝に上訴するように神秘的に導かれた理由はパウロを皇帝の法廷に皇帝の法廷がある帝国の心臓ローマにパウロを主のフィペレテスとマルティスとして立たせるためでした。 パウロが適当に生きながら自分の財産や名誉のために偽証もためらわない人間だったなら、神様がそうなさったでしょうか。パウロはダマスコに向かう道中で主の召命を受け、一生を主のヒペレテスとマルティスとして生きました。自分の心と意志を尽くして主の御言葉に従い、その御言葉のヒペレテスとマルティスとして生きるために自分の命を懸けました。主が自分の罪の代価を代わりに払われるために十字架の生贄としてかけられた後、死の権勢を打ち破って3日後によみがえられたメシアであることをはっきりと知り信じていたからでした。そんなパウロだったから神様は彼を皇帝の法廷に主のフィペレテスとマルティスとして立たせるためにあんなにも神秘的に導かれたのです。では神様が主の大事なフィペレテスとマルティスであるパウロを皇帝の法廷があるローマに到着するまで責任を取って守ってくださるのは当然なことではないでしょうか。エウラキロンの暴風がいくら死の暴風だと言っても、神様がその暴風の中からパウロを完全に守ってくださることは当然なことではないでしょうか。数日間食べることも飲むこともできず、救い の望みさえ失ったとしても、神様が主の方法でパウロを自ら守ってくださることは当然なことではないでしょうか。それで地中海の真っただ中で死のエウラキロンの暴風に見舞われたパウロに、神様は恐れるなとおっしゃりながら、彼が皇帝の法廷に立つべき主のフィペレテスとマルティスであることを再確認させてくださいました。パウロがその事実を忘れない限り、パウロにとって心配することも恐れることもありませんでした。主のフィペレテスとマルティスを守り保護なさることはパウロの主人であられる主の責任でした。最近釜山に暮らしている男性と電話で話をしたことがあります。今年51歳になるその男性は経済的に失敗し、妻と離婚して家庭的にも失敗をした失敗者だと自分を紹介しました。そして私が書いた新信者クラスを引用しながら、神様の御言葉にすがれば神様が責任を取ってくださるということが本当かと単刀直入に聞いてきました。私は答えました。ほとんどのクリスチャンたちが誤解しているように、神様の御言葉にすがるということを部屋の中でただ聖書を読むことだと受け入れ、そのようにさえすれば神様が責任を取ってくださると信じるなら、それは妄想です。そんな人生は明日のためにまく種がないので、明日には人生がもっと悪化します。あなたが51年間生きて今失敗者になったのなら、それは過去51年間あなたが間違った人生を生きた結果です。神様の御言葉にすがるということは、神様の御言葉に従って正しい人生を生きるということです。経済的に苦しいとおっしゃるなら、たとえリヤカーを引っ張ったり 工事現場で労働者として仕事をするとしても、今から毎日御言葉に従って正しく生きてください。そうすれば必ず今日の結果である新しい未来が保証されるでしょう。そうではありませんか。神様の御言葉は人間を創造なさった神様の人生使用説明書だと言いました。人生使用説明書に従わなければ、いくら素敵に見えても間違った人生を生きることになります。反対に間違った人生でも、人生使用説明書に従う瞬間から必ず今日の結果として未来が蓄積されます。それに神様の御言葉に従って生きることが、その御言葉のヒペレテスとマリティスとして生きることを意味することは言うまでもありません。自分の人生を通して命がけで御言葉のヒペレテスとマリティスとして生きる人々を、その御言葉の主人であられる神様が主の方法で責任を取ってくださることは至極当然なことではありませんか。1ヶ月前にある女性から心痛ましい内容の手紙を受け取りました。ソウル市内の某教会に家族代々出席している彼女の夫もその教会の長老でした。しかし長い間癌で闘病をしたその女性に夫は離婚を要求し、そのまま家を出て他の女性と同棲を始めました。その女性は最近夫が同棲中の女性と一緒に幸せに100周年記念教会に通っているという事実を知りました。それで私にその事情を訴える手紙を送ったのです。しかし彼女の夫が誰であるかもわからない私としては、彼女のためにできることが何もありません。しかし彼女の手紙の内容が全て事実なら、私は今日も教会のどこかの礼拝室で礼拝を捧げている彼女の夫にこう聞きたいです。長老は今なぜ礼拝を捧げていますか。長老は一体何のフィペレテスであり誰のマルティスですか。御言葉のフィペレテスであり主のマルティスですか、それとも欲望のフィペレテスであり自分自身のマルティスですか。しかしこれは彼女の夫にだけ限られた話ではありません。私たちもそれぞれ今何のヒペレテスとして生きていますか。私たちの原稿は私たち自身が誰かのマルティスであることを自ら立証していますか。自分の欲望と自分の利己心のヒペレテスではありませんか。ただ自分だけを目立たせるための自分自身のマルティスとして生きてはいませんか。そうなら私たちはいつか一瞬にして私たちを襲う死のエウラキロンの暴風に何のなすすべもなく飲み込まれてしまうでしょう。ソロモンの証言のように、何という虚しさ、何という虚しさ、すべては虚しい、人生は死の餌となり死を打ち勝ついかなる力も能力も持っていません。私たちは皆御言葉のフィペレテスとマルティスとして生きていきましょう。私たちが御言葉のフィペレテスとマルティスとして生きていく限り、 いかなる死のエウラキロンの暴風の中でも、私たちには必ず新しい未来が保証されるでしょう。私たちが私たちの命をかける理由は、その御言葉がすなわち死に打ち勝って3日後によみがえられた主であられるからです。お祈りいたしましょう。主のしもべであると告白しながらも、私の人生を完全に主に預ける主のフィペレテスとしてはいきませんでした。主の証人だと言いながらも、私の人生を通して主の御言葉を証言するために命を懸ける主のマルティスとしてはいきませんでした。それでそばから見るには普通に見えても、自分の欲望のフィペレテスと自分自身のマルティスとして生きてきた私の人生には多くの亀裂が生じ、私が行くところにはいつも分裂と破裂音がつきまといました。天よりも尊い人生をこのように虚しく生きてきた私の愚かさと無知をお許しください。これからは私たちが皆御言葉のフィペレテスと主のマルティスとして生きることができるようにしてください。主の中で昨日とは明確に区別された新しい未来を生きるようにしてください。主のフィペレテスとマルティスとして生きる私たちを通して、私たちと共に人生の海を航海している人々が絶望の暴風の中でも望みを失わないようにしてください。2日後は独立記念日です。韓国が日本の植民地支配から解放されて72年が過ぎましたが、残念ながら韓国の安保は未だに解放されていません。北朝鮮の露骨な核の脅威、米国と中国の葛藤と対立の中で韓国にできることは何もないように思います。この死のエウラキロンの暴風の中で私たちの安保を守ってくださる方は神様たったお一人です。韓国社会の各界各層に点在するクリスチャンたちが皆徹底して主のフィペレテスとマルティスとして生きるようにしてください。そして主がフィペレテスとマルティスであるパウロが乗っていたアレクサンドリアの船を守ってくださったように、主のフィペレテスとマルティスとして生きていく私たちが乗船した大韓民国号も主が自ら守ってくださることをお祈りいたします。すべての言葉をイエス様の御名によりとお祈りいたします。アーメン。